今日のメッセージに入らせていただきます。今日のタイトルは目から鱗でパウロにという、タイトル短くということで中途半端な名前タイトルになりましたけれども、サウロという教会を迫害していた恐ろしい人物が目から鱗でパウロに、日本語でもことわざになっている目から鱗っていう言葉がありますけれども、その言葉はまさに今日私たちが学ぼうとしている聖書の箇所からの言葉です。ではそこをお読みします。使徒の働きの9章1節から22節までですね。少し長い箇所ですけれども、このようにしてパウロという人が神様に召されたんだ、導かれたんだということが書かれている箇所です。お読みします。さてサウロはなおも主の弟子たちを脅かして殺害しようと息巻き、大祭司のところに行ってダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道のものであれば男でも女でも見つけ出し縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。ところがサウロが道を進んでダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼の周りを照らした。彼は地に倒れて自分に語りかける声を聞いた。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。彼が主よ、あなたはどなたですかと言うと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたがしなければならないことが告げられる。同行していた人たちは声が聞こえても誰も見えないので物も言えずに立っていた。サウロは地面から立ち上がった。しかし目を開けていたものの何も見えなかった。それで人々は彼の手を引いてダマスコに連れて行った。彼は3日間目が見えず食べることも飲むこともしなかった。さてダマスコにアナニアという名の弟子がいた。主が幻の中でアナニアよと言われたので、彼は主よ、ここにおりますと答えた。すると主はこう言われた。立ってまっすぐと呼ばれる通りに行き、ユダの家にいるサウロという名のタルソ人を訪ねなさい。彼はそこで祈っています。彼は幻の中でアナニアという名の人が入ってきて自分の上に手を置き再び見えるようにしてくれるのを見たのです。しかしアナニアは答えた。主よ、私は多くの人たちからこの人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなにひどいことをしたかを聞きました。彼はここでもあなたの名を呼ぶ者たちを皆捕縛する権限を宰相たちから与えられています。しかし主はアナニアに言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人王たちイスラエルの子らの前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示します。それでアナニアは出かけて行ってその家に入りサウロの上に手を置いていった。兄弟サウロ、あなたが来る途中であなたに現れた主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり聖霊に満たされるためです。すると 直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。そこで彼は立ち上がってバプテスマを受け食事をして元気になった。サウロは数日の間ダマスコの弟子たちと共にいて、直ちに諸街道でこの方こそ神の子ですとイエスのことを述べ伝え始めた。これを聞いた人々はみんな驚いていった。この人はエルサレムでこの名を呼ぶ者たちを人たちを滅ぼした人ではないか。ここへやってきたのも彼らを縛って宰相たちのところに引いていくためではなかったか。しかしサウルはますます力を増し、イエスがキリストであることを証明してダマスコに住むユダヤ人たちをうろたえさせた。では一言お祈りします。愛する父なる神様、今日はこの使徒の働きの9章からパウロがどのようにあなたに導かれたのかということを学びます。どうぞ神様が共にいてくださり、導いてくださいますように、聞いてくださるお一人お一人の心を開き、あなたのメッセージが伝わりますように、しっかりと受け止めることができますように、また語るものを清めて用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。使徒の働きは簡単に2つに分けることができると思うんですけれども、大雑把に言うと前半はペテロの活躍で、後半はパウロの活躍なんですね。そしてその後半に活躍するパウロがどのように神様によって導かれたのかというところを今私たちは学んでいます。で、今日先ほど読んだ箇所はこの使徒の働きの中で3回繰り返される話なんです。今私たちが読んだのは実際にそれがこういうふうに起こりましたということで、この使徒の働きを書いているルカがそのことを書いているわけですけれども、他の2回はパウロ自身が私はこのようにしてクリスチャンを迫害していたものから逆にキリスト教の宣教師になりましたということをユダヤ人たちの前で、そしてローマ人の総督、またユダヤ人の王の前で、国主ですねの前で語った。ですから3回繰り返されるということはとてもこれは大事なところですよということだと思います。ですから最初パウロはギリシャ語の名前ですかね、そしてサウロというのが、ヘブル語の名前になります。ですからユダヤ人の一番最初の王様の名前はサウロですね。ですからユダヤ人にとってはとても、いい名前というか、そしてそれがギリシャ語あるいは、ローマ的に言うならばパウロという名前になりますけれども、最初このサウロという人は教会にとって最も恐るべき人物であったということをですね、私たちが最初この使徒の働きで最初にサウロあるいはパウロに出会うのは8章の最初のところなんです。8章の1節から4節のところで、ここでは教会の最初の殉教者ステパノが殉教するところでありますけれども、そこにパウロが少しだけ登場します。まあ、サウロという名前で登場します。サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、使徒たち以外は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。 サウロは家から家に押し入って教会を荒らし、男も女も引きずり出して牢に入れた。散らされた人たちは御言葉の福音を伝えながら巡り歩いたというふうに書いてあります。そして私たちが読んだ、さてサウロはなおもそれでは足りなかった、もうエルサレムの人たちを、エルサレムはほとんどクリスチャンいなくなった、それほど迫害した、それでも彼にとっては十分ではなかった。ですから200何キロもあるところをですね、歩くならば6日ぐらい、1週間ぐらいかかるようなところまで行って、ダマスコという大きな町に大勢のクリスチャンがまだいるようだということで、指導者から推薦状をもらって、向かったわけですけれども、そして弟子たちを脅かして殺害しようと息巻き、鼻息荒くという感じですね。もうですからサウロは、そのようにしてダマスコに向かって、もうダマスコの手前まで行ったわけですけれども、でその目的というのは、それはこの町のものであれば、男でもこの道のものであれば、ですからクリスチャンはいろんな名前がで呼ばれてましたけれども、一つはこの道のものですから、イエス様の示された道に従って生きるもの、人たちということかなと思います。そして男でも女でも見つけ出し、縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。ですから、まあ、大変なことですよね。6日間つながれて、そしてエルサレムまで、引っ張っていかれるということは、まあ、一つここで注目したいのは、この迫害のために何が起こったかというと、この8章のところでは、散らされた人たちは御言葉の福音を伝えながら巡り上がりた。ここで福音が広がり始めるんです。そのようにして、ですから神様はいろいろなものを用いることができる。迫害というものを用いて宣教が拡大したということですね。教会が大きくなった、成長した、クリスチャンも成長したということであると思います。そしてここでは男でも女でも見つけ出しというふうに書いてあります。ということはパウロの目には男性のクリスチャンであっても女性のクリスチャンであっても同じように危険であったというふうに、そのように理解した。ですからその当時から、先々週でしたか、私たちはサラ・アンリューさんのことを学びました。戦前に日本に来て、そして戦争の間も監禁されながらも日本にとどまって、そして独身の女性でありながら静岡で4つの教会を建ってしまった。ですから教会を迫害する者にとっては、サラさんという一人の小柄な女性も非常に危険な人物であったということは言えると思いますね。悪魔にとってもサタンにとっても、一人の女性であっても男性であっても、神様に仕えようとするものは危険な人物である、そのようにパウロは扱ったということがここに書かれています。このパウロのことを考えると、パウロという人は、まあ、真面目な人であったようなんですよ。そして非常に優秀な若者であったということは、他のところを箇所を読むと分かります。その当時最高の教育者ガマリエルという人が五章のところでも出てきますけれども、から教わりました。ですから今で言うならば、私は東大を、まあ、パウロの場合は一番で卒業しましたという、そういうような立場かもしれないですね。そういう真面目で熱心な青年がどういう状況にあったかというと、パウロの場合は熱心に間違っていた、一生懸命間違っていたということだと思います。パウロ自身、メシアであるイエス様を受け入れなかったユダヤ人のことを 私は彼らのことが分かる、ユダヤ人のことが、イエス様をキリストとしてメシアとして受け入れない彼らのことは分かります。自分もそうだったからということだと思いますね。私は彼らが神に対して熱心であることを明かします。だけれどもその熱心は真理にあるいは知識に基づくものではありません。正しいものではありません。間違った考えに、情報に、知識に基づくものでありますということです。ですから私たちもそういう場合があるということですよね。そして日本にも多くの人は真面目で立派な人たちが大勢いますけれども、間違った知識のゆえに、イエス様のことを受け入れることができないという方々大勢いると思います。パウロの場合ですから、イエス様の弟子たちを、クリスチャンたちを捕まえようとしてダマスコに向かったわけですけれども、その途中でダマスコの前で逆にイエス様に捕まってしまった。そしてイエス様にどのように捕まったのかというと、イエス様の十字架の愛、そしてイエス様の真理によって捕まった、それまでは逆に自分の思い込みというか、先入観、そういうものに縛られていたわけですけれども、それから解放され、そしてそれがイエス様ご自身がパウロのメッセージ、そしてパウロの生きる原動力となったということが第二コリントの5章の14節には書かれています。キリストの愛が私を捉えている、だから、あるいはキリストの愛が私を駆り立てている、だから私は宣教しているんだ、だから私は生きているんだということをパウロはその第二コリントの5章14節で言ってるわけですね。でパウロはイエス・キリストと出会うわけですけれども、ですからキリスト教というのはイエス様との出会いなんですね。ですからキリスト教は宗教ではない。これはおそらくかなり抵抗あると思うんですけれども、キリスト教が宗教じゃなかったら何なんだっていう。そしてですけれども、このように考えればどうかなと思うんですが、イエス様がここにおられるとしたら、あなたは宗教ですかとは聞かないですよね。あなたはキリスト教ですかというふうにも聞かないです。クリスチャンはその生きたイエス様と、パウロが生きた十字架について、そして3日後に約束通り復活されたイエス様、そして天におられるということは、どこにでもおられるという意味ですね。天というのは遠いところということではなくて、このこことは次元の違うところにおられるということでありますけれども、ですから、キリスト教というのは何なのか、生きているイエス様と生きた関係の中に生きる、一緒に生きる、それがキリスト教ですね。ですから教会というのはちょっとこう教える会、ちょっと弱いような気がしますけれども、それよりも、この道のものっていう言葉がありましたけれども、その道を一緒にこう訓練する道場である、あるいは弟子訓練所なんていう、そういう名前の方がふさわしいかもしれないですけれども、イエス様はパウロに、イエス様が、パウロに現れて言われた言葉が、これは、こう3回パウロがの話がこう繰り返されますけれども、 26章のところでパウロ自身が言う言葉でありますけれども、こういうふうに言われた。イエス様はパウロに何て言ったかというと、あなたが今していること、あなたの生き方はトゲのついた棒を蹴るのと同じですよ。クリスチャンを迫害するような生活、私を信じる者を迫害するしようとする生活というのは、そのトゲのついた棒を蹴るのと同じですよ。痛いことですよ。ですからそれはイエス様の優しい言葉かな。イエス様は全て疲れた人、重荷を負っている人、そしてトゲのついた棒を蹴っている人、私のところに来なさいっていう、そういうような言葉をパウロにかけてくださったのかなというふうに思います。そしてここでイエス様が証明されたのは、イエス様は生きておられる。パウロが考えたように十字架に、貼り付けになった、そして死んでしまったものだ。そして人々は惑わされて、彼にのことを信じている、そうではなかったということをですね、イエス様が復活されたイエス様が弟子たちに最後に、マタイの最後で言われた言葉は、見よ私は世の終わりまであなた方と共にいますっていう、それは本当なんだということを証明されたわけですね。そしてイエス様がパウロに言ったのは、あなたは誰ですかというふうにパウロは聞きます。私はあなたが迫害しているイエスだ。でここで考えたいのは、パウロは迫害していたのはイエス様じゃないんですね。イエス様に手は届かないですから、天におられて霊的な存在であって、人間が何をしようがイエス様を迫害することはできない。パウロが迫害していたのはイエス様を信じる人たちなんですね。それをイエス様は、あなたは私を迫害しているというふうに言ったんです。イエス様を信じる人を苦しめるということは、イエス様を苦しめるということであるということです。私たちが苦しむときに、イエス様は一緒に苦しんでくださっている方なんだということを、ここで私たちは学ぶわけですね。ですからペテロは、ペテロの第一の手紙の5章7節で、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるからですとありますけれども、それも本当なんだ。神は私たちのことを心配してくださるだけではなくて、私たちが泣くときに一緒に泣いてくださる、私たちが苦しむときに一緒に苦しんでくださる、そういうお方であるということを私たちはこの箇所から学びます。そしてイエス様に出会ってパウロは悔い改めるわけですけれども、悔い改めるということは、ですから、あれ悪かったなというふうに思うだけではないですね。変えるという意味があります。自分の間違った考え、思い込みを改める、考え方を変えるというのが悔い改めという言葉にあります。ですからパウロのイエス様に対する考え方が、間違った考え方から正しい考え方に修正された。パウロは以前はイエスは神を汚すものである、冒涜者である、ですから、そのイエスを信じる者たちは異端者であるということで、考えたわけですけれども、生きておられるイエス様と出会って、そして確かにイエス様はキリストであった、そして、神を冒涜するのではなくて神であった、神の子であるということを、に、気づかされた。そして悔い改めるということは、その考え方、生き方も変えるということです。 ですからそれからパウロのメッセージというのはイエス様です。どこに行ってもコリントの教会でコリントという地で宣教したときにパウロのメッセージに関してパウロが自分で言った言葉は、私はあなた方の間でイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリストの他は何も知るまいと決心した。ですから私は一つ、メッセージは一つしかないです。イエス・キリストです。それも十字架につけられたイエス・キリストです。ですからパウロを捉えていたのはその十字架で示された神様の愛、イエス様の愛ですね。そしてパウロが第一コリントの15章でも同じことを繰り返して言うわけですけれども、私があなた方に最も大切なことをして伝えたのは私も受けたことです。それはキリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、十字架ですね。そしてもう一つここには書いてあります。そして十字架につけられて葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、復活です。ですからパウロを捉えたのはイエス様の十字架の愛と、それから復活の真理であるということをですね、ケファに現れ、ケファというのはペテロの別名ですね、ペテロに現れた、十二弟子にも現れた、そして一回は500人の人たち、弟子たちにいっぺんに現れたって。そしてその500人に関しては、まあ、何年か経ってるんでしょうね、何人かは死んでる、亡くなってる、すでに。ですけれども大多数の人たちはまだ生き残ってますよ。ですから調べたかったら、聞きたかったらその人たちに聞いてみてください、間違いないですよということを言ってるわけなんですね。それが確かなことである、作った話じゃないよ。そして最後に私にも現れてくれた、私のようなものにもって言いますね。神の教会を迫害してたのですから、使徒と呼ばれるに値しないものだけれども神は私を救ってくれた。ですから神の恵みによって私は今の私になりました。神の恵みだけです。そして、まあ、先ほども読みました、子どもたちと一緒に読みましたけれども、私に対するこの神の恵みは無駄にならなかった。私は他の全ての人たちよりも多く働きました。あれ、パウロここで、何か自分のことを誇ってるのかなっていうふうにも読めますけれども、次の言葉が、あ、違うんだ、働いたのは私ではなく私と共にあった神の恵みなのです。確かにパウロは働いたと思います。ですけれども、その私に力を与えてくださったのは神だということをパウロは認めるわけですね。ですから神の恵みです。ですから恵みというのは私たちがの罪を許すだけではないんですね。そういうイメージが強いかもしれないですけれども、パウロにとって恵みというのは日々生きるために必要なものなんです。神様に仕えるために、仕える時に常に必要なものが神の恵みであるということをパウロは言ってます。よくパウロはこういう表現も使われますね。ステパノが殺された時にパウロは人々がこう石打ちにしてステパノを殺しましたけれども、その時に人々の服を預かったのがパウロだった、まだ若い青年であったというふうにも書かれてあったと思うんですけれども、ですからこうステパノのことがあって、そしてですからパウロは教会へのステパノのプレゼント、な素敵な表現ですけれども、私はそれよりも間違いなくパウロというのはイエス様の教会へのプレゼントだな。確かに関連はあったかもしれないですけど、ステパノが殉教し そして迫害が始まってということですけれども、イエス様がパウロと出会い、私はあなたに仕事が、使命が、やってほしいことがあるというこういうふうにパウロを捉えたわけですから、ですけれども今日のところから私たちが学ぶことは、神様は人を用いるということです。いろんな計画とかいろんなプログラムとか教会においてあるかもしれないですけれども、神様が常に旧約から新約を通して用いられるのは何か、プログラムよりも人であるということですね。アブラハムに声をかけ、モーセに声をかけ、そしてこのようにパウロにも声をかけ、パウロを救うためにアナニアを用いて、そしてバルナバを用いてということで、神様は常に人を用いられる。教会というのは人であるということですね。そのことも教えられます。そして、神様は破壊者、教会を破壊する者、サウロを用いることができる。そして、ローマ帝国もサタンでさえ神様は用いることができるということで、それを私たちは覚えておくべきですね。神様は、イエス様はサタンよりはるかに強い方である。そして神様は私たちのことを用いることができる。私たちは神に、私たちも神に選ばれた器である。パウロが選ばれた器であるように、そのことは第一ペテロの2章の9節で、しかしあなた方は選ばれた種族です、選ばれた人々です、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉、栄光をあなた方が告げ知らせるためですとあります。ですからパウロはどういう、どのように考えていたかということが、この第二コリントの4章5節から7節にありますけれども、私たちは宣教というのは、伝道というのは、自分自身を述べ伝えるのではなく、主イエスキリストを述べ伝えることです。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべです。イエス様のしもべとして生きることです。闇の中から光が輝き出よと言われた神が、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせるために、私たちの心を照らしてくださったのです。私たちはこの宝を土の器の中に入れています。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかになるためです。私たちは確かに選ばれた器でありますけれども、私たちは一人一人不完全な器です。欠けのある器です。傷だらけの器というふうにも言えるかもしれないですけども、ですけどまさにそこがポイントだということも考えられると思います。その欠けた器、私たちのような欠けた器からどのように光が出るのかというと、こんな感じです。結構きれいに光が漏れます。でもこれは欠けているから光が出るんです。私たちの伝道や宣教というのはこれでいいんだと思います。これしかできないですから、完璧な灯台のようにこう光るかというと、そうではないと思います。それぞれが、私たちは傷があったり問題があったりですけれども、イエス様が私たちのうちに働いてくださる、パウロのようにですね。ですから私たちは神様の、そういう形で神様のお役に立てるんだ。これを見て人々が、あなたすごいねではなくて、あなたの神はすごいですね、 ということですね。ですから今日私たちが学んだことというのは、思い込みというのは恐ろしいですよ、思い込みを、自分は思い込みなんていうのはないっていう方いないとは思うんですけれども、悔い改めというのは思い込みからの解放でもある。パウロは解放されました。ですから私たちも、クリスチャンとして悔い改めて生きるということは、常に神様から思い込みというものをから自由にしていただく。そしてパウロを変えること、パウロのような人物を、クリスチャンは近づくことができなかったですよ。アナニアは神様から声かけられて嬉しかったと思います。主よ、何でしょう、パウロのところに行けって言われたときに口答えするというか普通はしないと思うんですけど、神様に。でも主よ、そのあなたの言われるそのパウロという人物はこういう人物なんですよ、ひどい人物なんですよって。ですけどそのひどい人物を変えることができた。そしてその人物がイエス様の次にというか、西洋の文化、歴史に影響力が一番強かった人というのはパウロなんですよ。で、13通の手紙も私たちの聖書の中に入ってますね。ですから神様はそういうことができるお方である。そしてパウロを用いることができた神様は私たちのことを用いることができる。神様は何を用いるのか。人を用います。私たちのようなパウロのような人を用いる。教会を用いる。その教会というのは何か、人であるということですね。そしてキリスト教というのはキリストである、生きておられるイエス様との生きた関係であるということです。お祈りします。愛する父なる神様、今日私たちはあなたがどのようにパウロを救い、パウロを変え、成長させ、そしてあなたの器として用いられたのかということを、その最初の部分ではありますけれども学びました。パウロを変えることができた、変えられたあなたは私たちのことを変えることもできます。また用いることもできます。どうぞ私たちを変え、成長させ、そして用いてください。あなたの器として私たちは欠けた器でありますけれども、どうぞそこからあなたの光が、あなたの栄光が表されますように、私たちを清めて強めて用いてください。イエス様のお名前でお願いします。アーメン。